皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバーの田中です。
そして JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
新しい年度になりました。2023年4月ですよ。
はい。
2017年の4月からこの番組始まったんですけどね。
はい。
満6年経ったっていうことです。
そうです、
ね、そういうことでしょ。
なりましたね。
すごいね。よくやってきたなと思うんですけども、
うん、
これはもう聞いていただいたリスナー皆様のおかげでもございます。
はい。
そしてやはりですね、スポンサーさんのおかげですよね。あ、
それも大きいです。
スポンサーさんがいなかったらここまで続けてこれませんでしたからね、
うん、
もう心から御礼申し上げます。
ありがとうございます。
スポンサー様ありがとうございます。
佐藤パース
サトウパンツ
パンツじゃないよ、サトウパンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトウパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
はい、メールいただきました。今日もメールをご紹介いたしましょう。
はい、
千葉県の、加藤さん、はい、タンゴジュレットデルタ、
うん、
加藤さんありがとうございます。
ありがとうございます。
近況報告をいただきました。
はい、
令和5年2月6日現在、の近況となっておりますね。
うん、
毎回サイマルラジオで拝聴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
サイマルで聞いてるってことはポッドキャストじゃないってことですよ。
そうですよね。
もうその放送のねリアルタイムで聞いていただいてありがたいですね。
嬉しいですね。
ありがとうございます。昨年固定局のアンテナは今後の高齢化により、高齢化ってご自身の高齢化ってことですね。
そういうことですね。
高齢化により保守が困難になることが予想されるので、無指向性アンテナは撤去、あ、すいません、指向性アンテナは撤去し、
うん、
ヤギとかそういうのを撤去したってことだね。
うん、
とね、全周波数を無指向性アンテナに変えましたと。
ああ、なるほどね。
その気持ちよくわかる。
わかりますね。
わかりますね。うん、やっぱりヤギアンテナとかローテーターで回すアンテナってそれなりに見てやんなきゃいけないもんですもんね。
うん、
その次ですね。うん、昨年3月で仕事が定年となりましたが、じゃあ私と同じ年ですね、加藤さんね。うん、5月から新たな会社に就職したので、これまで修理ができなかった無線機の修理と考えていましたが延期です。
あ、
これはね、痛いことよくわかるんですよ、私。
やっぱり時間がない。
そう、
うん、
あのね、60過ぎたら暇になるから、ね、今壊れてるものとかいつも手をつけられなかったものに、着目して手をかけてあげようと思ってはいたものの、ね、60過ぎても他の仕事が舞い込んでくるというかですね、他の仕事についてしまうとできない。
小さい時に60年定年でしたから、僕が小さい時はね。
ああ、そうでした。僕が小さい時55歳定年でした。
うん、あ、そうですか。60歳以降は自由な時間が来るって思いながらずっと成長してきたんです。
ああ、
うん、今思ってることは自由な時間などない
その通りだと思いますよ。
もう本当
本当
そうなんですよ。
いや、60歳で今 働かない人ってまずいないと思うんですよね。まず年金が最低でも65歳からが一応区切りいただける、ね、あの年なもんですから、60歳で会社辞めちゃったところで飯食えなくなっちゃって、じゃあ餓死するのっていうことになっちゃうわけです
ね。なりますからね、
ですからどうしたって60歳以降何かしらの仕事に就かなきゃいけないんですよ、
うん、
で昔とねやっぱり今ではその寿命も違ってきてますしね、
かなり伸びました ね、
ね、そういうことも考えなきゃいけないんだなと思ってますけどね、うん、まあ、このお話はちょっと取っといて次に行きましょうね、
はい、
JRQSO パーティーに参加しました。数年前一巡りして12紙1枚が完成し、あ、12紙が全部ステッカー貼られたって、はい、シートが出来上がったんだね、
はい、
もういいやと思って参加していませんでしたが、今年から2枚目に挑戦します。これすごいね、2枚目に挑戦します。
なるほど、
73歳を超えて完成するかな。
なるほどね、
うん、そうか、12年プラスされてね、73歳で、うん、そうかそうか、全く加藤さん私と同じ年ですね。だから去年定年を迎えたっていうことです。今年61歳になられると思うんですけども、
うん、
だからあと12年経つと73歳っていうことだと思うんですが、うん、まあ楽しみの一つでありますよね。
そうですね、うちは去年ちょっと流してしまいました
からね。流してしまいましたからね。また一タイミング、
そう、
一巡り待たなきゃいけないってこと、
ね、また一からね、今年から始めてますんで、ね、
そうですか、うん、いや先ほどの話になりますけど、私もね、あの手をつけてない修理したい無線機とか、うん、オーディオ製品があるんですよ、
うん、
まずね CD プレイヤーのねトレイが出てこなくなったっていうのをね、
あ、
これ中開けて修理したいなと思うのがありまして、
うんうん、
もう一つは FRG っていう受信機があるんですけど、
はい、
これ久しぶりに電気入れたら受信はちゃんとできてるんだけども、
はい、
デジタル表示が出なくなっちゃったんですよ。
あら、
だからこれも原因を追求するために中開けて修理したいなと思っているんです、
うんうん、
でもね前に私あのアマチュア無線機を車につけるときに、
うん、
あ、やっつけ仕事は嫌なんだよな、やっぱり2日ぐらい欲しいんだよなって話をしたんですけども、やっぱりこう作業するときってのは余裕が欲しいじゃないですか。
そうなんですよ、
無線機を車につけるのもそうだし、こういう修理をするのもそうだけど、
うん、
なんか急いでこういうやっちゃなきゃっていうのは嫌じゃないですか、
うんうん、
ゆったりした気分でやらないと納得した仕事もできないし、
そうですね、
で修理とかそういうものっていつこう治るとか読めないじゃないですか、
うんうん、
たくさん時間が必要になることもありますんでね、
うん、
じゃあ今日はこれで終わりだ、できないや、で仕事が明日あるから、じゃあ次この無線機の修理できるのは来週だってなっちゃうと1週間そわそわしてもなんか気分的に落ち着かなくなるでしょ。
そうですよ、いや落ち着かないだったらいいんですよ、うん、1週間ブランク空くと何を修理したか忘れてしまう。
そうそう、それはありますよね。
そうそう、
そういうの避けたいですよね。
そう、
まあ、修理の途中っていうのもありますけども、例えば蓋開けててネジを外してって、これどこのネジだっけっていうのも分からなくなる
んですよ。そう、元に戻せなくなってしまう
んです。そうなんですよね、
うん、
ね、基板を外してコネクタ全部外したらこれどこのコネクタに刺すんだっけって
となるとまとまった連続した時間が欲しくなっちゃうんですよね。
絶対欲しくなるんですよね、
うん、
ですから定年以降にやるっていうのはとってもいいことなんですけども、
うん、
やっぱり今の時代は60歳働かなきゃいけないな、もう加藤さんの気持ちよくわかるんですよね、
うんうん、
ですから次は65歳ですかね。そうするとね、
そうですね、
65歳までそのいろんなものを修理するのを取っとくとなると、もっと取っとくものが増えちゃったりしてね、
なかなか断捨離できないですね。
断捨離できないですね、うん、そうですね、でも働けるってことはまたいいことかと思いますんで、
そうですね、
働いてるからこそ趣味が楽しいんだと思いますよね、
うん、
加藤さんね、新しい仕事に就いたっていうことですけど、まあその仕事をやりつつ、じゃあ65歳まで我慢しましょうか、
我慢しようか、
お互いになんとか我慢しましょうかっていうところだと思いますね、
うん、
まあちっちゃい修理でしたらねできると思いますけどね、
うん、
大掛かりなこととかさっき書いてありました、まあ、指向性アンテナ撤去し、もうこういうねやっぱり時間のかかることってのはなかなかできないのかなと思いますね、
うんうん、
加藤さんありがとうございました。なんか同年代の方からしみじみとしたメールをいただきまして、ね、私もとっても嬉しくなってお話が長くなってしまいました、
うん、
では音楽です。一晩中踊れたらという曲です。オスカーピータンソンの演奏です。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気、
アマチュア無線、業務無線、 インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ、
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました。
はい、
ある日ですね、
はい、
まあ朝起きて、あ、なんかポストちょっとなんか入ってんのかなと思ってガチャッと開けて見てみると、
うんうん、
こちら大きい封筒、
大きい封筒ですね、いい封筒ですね、
はい、
立派ですね。
送ってくれた方はジャールという方でして、
ジャールという方なんですか一般社団法人が日本アマチュア無線連盟ではないんですか、
そういうことになるんですけどね、
うん、
あのハムフェア2023の、出展参加要項、
あー、ちゃんと忘れずに送ってきましたね。
ありがとうございます。
私たち去年出ましたんで、
忘れ去られたらどうしようかななんて言って寂しいななんて思いながら来たんですよ。
来たらよかったじゃないですか。
で、ああもうそういう時期になってきたんだなと。今年はですね、
はい、
8月19、20ですね、う
ん、にやるんだ。
やるんですよ、うん、東京ビッグサイト南三陽ホールの予定になってます。
あ、去年と同じとこですね。
同じとこですね。あの毎度おなじみということで、
はい、
もう、皆さんも染みついてるんじゃないかと思うんですけども、でこちら早速ね、うん、あの読んでいきました。ああなるほどなと。
出展者のしおりね。
そうです、うん、まあそんなに大きく変わることはないんですけども、
うん、
ちょっと見ておやと思ったのがですね、
はい、
こちらの出展参加料なんですよ、
うん、
一般展示の一コマが、うん、47,520円。
お
お、これもね、なんかだんだん値上がってんのかな。昔もっと安かったような気がしたんですけども、
ちょっとね、こんなに払った気はしてないです。
なんかこの分担金っていうのがあって、
はい、
なんかこれがこうサーチャージのようにこう、
あ、燃油サーチャージ
のようにそう、なんかそうなってきてるのかなと思いながら、で驚いたのが実はそっちの方じゃなくて、
はい、
純粋展示発表の、はい、1コマのお金が38,000円。
それなんかあの一般展示の値段みたいな気がするんですけど、
一般展示、違うのね。そうなんですよ、一般展示47,520円で、
あんま変わらなくなっちゃった。
そう、
1万円変わらないってこと
ね。そうなんですよ、だいぶあの値段の差が少なくなってですね、
なんでっていう気がしますけど
ね。これね、ここまで上がっちゃうと出展やめちゃうか、
うん、
もしくは一般展示でちょっと物を売った方がいいかなと思う人も出てくるか、
うん、
辛いですよね、こっちのこの金額は。
いや、純粋展示っていうのはね、もっと大事にしてあげた方がいいと思うんですよ。本当に純粋にアマチュア無線が好きで、そういう発表する人たちってのが出てくるわけじゃないですか。だからね、ハードル上げちゃいけないと思うんですけど。
これあれですかね、学校とかの場合は安くなるんですかね。
あ、
学生とかは
なんかアカデミーなんとか、アカデミーパックじゃないけど、そういうやつでしょ、読める、うん、ないんじゃないですか。
ないのかな、うん、いやこれ学生には厳しいな、
厳しいよね、
金額になって。ちなみに怖いもの見たさで、
はい、
ビジネス出展、
うん、はい、
大きさ的に言うと、例えば、5m940mm、まあ、大体6メーター6メーターぐらいの大きさ、
6メーター6メーターぐらいですか、
やろうと思うと4個までこれ84万以上。
おお、すごい値段ですね。
そう考えると、あそこにお店を出すところって大変だなって思いますよね。
最低でもそれの利益を出さないといけないってことですもんね。
そういうことです
ね。利益です、売上じゃなくて利益ですからね。すごい、
これはきついなと思いながら、まあでも実際そんなもんなのかな、どこも。
でも利益84万以上出すっていうことは、それプラス経費とかもありますからね、うん、結構な売り上げを稼いでいかないといけないってことですよ。
ちょっとね、大変かなと思ったのと、一つ気になったのは、
うん、
あの、
う
ん、なんかこんなに値段上がるんだったら、ちょっとあらかじめ理由というか、なんかアナウンスあってもよかったかななんて思って。
あ、そうね、
うん、なぜここの、
そうね、
そう、純粋展示だけこんなに値段が上がったのか、
うん、
ちょっと言ってくれたらな、納得もするんだけどなって。
そうですね、
ダメですかね。
いやいやいやいやいや、やっぱりそういうのは一筆一枚ペラでもいいから、こういうこうこう理由でって書いていいと思いますよ ね。だって去年の場合はコロナの関係だから、そのアルコールとか用意するからそれの値段が少しかで加わりますよって、なんか書いてなかったでしたっけ。そういう紙が入ってたような気がするんでした。なかったでしたっけ。
ありましたね。
ありましたよね。
で、新型コロナウイルス感染予防対策並びに、まあ、最近の物価高騰による経費追加ってあるんですけども、これ第5類に移、ね、コロナが移ったらもうインフルエンザと同じ扱いだから対策しなくても
いいんじゃないかって。
ちょっとごめんなさいね、なんか上げた人みたいに申し訳ないんですけど。
いやそうですよ、新型コロナウイルスはもう5類下がるんですから、対策しなくていいんですよ。
ということもちょっと思ったりはしたんですけども、あれですかね、まあ去年 の、 開催の状況を見てみると、
はい、
入場者数はかなり少なかったんです
よ。スカスカっていう感じでしたよね。もっと昔は向こうが見えなくなるぐらい人がいっぱいいた、
いっぱいいたんですけども、
という感じだったけど、
ただまあ大本営の発表では結構来てるということには
ありましたね。
大本営、まあまあでも、まあ景気づけでいろいろと事情もあってああいうことを言ってるんだと思うんですから、実際のところは結構減ってるんじゃないかなと思うんですよね。
いや減っててましたよ。去年はだってコロナがあったからやっぱり行きたくても辞めた人っていっぱいいたんですよ。
そう、で今年は結構期待できそうな気もするんですが、うん、ですよ、まあ、去年のことを実績を踏まえて厳しいのかもしれないと思うんですが、そこのところちょっとはっきりとしてよ、納得させてよっていう気持ちはあるんです、
そうですか。そうですよね。いやこれね、私ね言っちゃいますと JAL 会員じゃないんですよ、
はい、
だから JAL に文句言える立場じゃないので、言えないんですけども、ただ外部から見ると JAL の会の方ってこれおかしかったら JAL に文句言わないのかなっていう気がしてるんですよね。
言ってないですね。
言わないんですか。いやいや他に、いや JAL の会に何万人いるか分かんないですけども、そういう人たちが文句言わないのかなって気もしますけどね。
まあでもこれはあくまでも出店側の金額ですからね。 あそこにこう客として行く場合はおそらく同じなんでしょうね。
そうですか。
そ
うですか。ただ聞いたところによると、このハムフェアの収支報告書っていうのものは公にされてないっていう話ですよね。
詳しくは分からないんですよね。
分かんないんですか、収支報告書がない。
なんかね、はっきりとは分からないようなことを聞いた記憶があります。
それはおかしいな。
うちもあまり追及はしてないんで、その具体的にどこまでこう情報が出てるかっていうのは分からないんですけどもね。
いやこういうものはね、いや会に対してね、いや収入はこれぐらいでしたと、でこのぐらい支払いましたと、でこのぐらい逆に赤字になったんですよっていうとか、いやこのぐらい儲かって利益が出たんだから、これは JAL として今後の運営に役立てますっていうとかね、
ちょっとねそこら辺のところをもっとざっくばらんに素直にね、伝えていただければ、ああ大変なんだなとか、ああそれ良かったみたいな感じで、
そうですよね、
協力もできるんですけど、それがないとちょっとね判断しようがないんですよね。
じゃあ儲かった分誰か持って帰っちゃったのかってことになる。
まあ、ね、そこまでの腹黒い人はいないと信じたいんですけども。ですよ。まあ、そんなことでね、自作にとっては大事なイベントなんですよ、これハムフェアっていうのは。
そうですよね、この前ゲストで来ていただいた方なんかもね、あれ自作のコーナーでああいうのを出してたわけでしょ、ハムフェアで、ね、
そうそう、年に一度これにかけてますからね、皆さんね、ですからちょっとそこのね、こう水を差してしまうようなことはちょっとあ残念かななんて思って、水を差してしまうという言い方もちょっと大げさかもしれませんけども、ちょっとね値段が上がっちゃうんでね。
そうですか。逆に値下げするなんて言ったらみんな喜んでね、じゃあ僕もやる僕もやるって言ってくれると思うんです、
まあ、とは言ってもこのご時世値下げは無理だというのはそれも分かる。分かるけど、
まあいろいろ値上がりしてるからね。
そう、いろいろと値上がってるんでね、でも値上げの時にはちょっと理由聞かせてっていう気持ちはあります。
そりゃそうですよ。
うん、
では音楽を聴いていただきましょう。曲名が面白いですよ。ジャンク。
本当？
ジャンク。ジャンクという曲なんです。
うん、
これを聴いていただきます。中川英二郎とジムビューが演奏してます。これね、トロンボーンのね、デュオなんですけどね。
はい、
ジャンクです。聴いてください。
サトーパース。
砂糖パンツ、砂糖パンツ、砂糖パンツ。
パンツじゃないよ、砂糖パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、砂糖パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方からコンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
先ほどあの出展の参加料、学生大変だなって話があったんですけど、
ありましたよ。
こちらにですね、追加の情報がありまして、
はい、
学校登録クラブの出展料の助成につきまして、 JAL の学校登録クラブで代表者の年齢が22歳未満の場合に出展料を半額助成させていただきます。まあ、要するに半額ですね。
お、素晴らしいですね。
これいいんですけど、代表者って、まあ、22歳未満ということは、うん、大学生。
そう、大学生ですね。
でも22歳ってもし留年とか1年でもしたらさ、危ないじゃないですか。ダメ
ダメなんでしょうね。
あと6、ね、
まあ、大学生はそうやって代表者、まあ、20から22歳ぐらいの人に代表者すればいいんだけども、うん、高校生の場合は多分未成年だから、こういうのの代表者に普通できないと思う。
そうだわ、
高校生の無線クラブの場合。そうすると大体こういう登録クラブの代表者には先生とかがね、顧問の先生とかがなると思うんですよ、
うん、
と22歳のわけないじゃん。
あー、これはちょっと辛いな、
ね、だから学校クラブは無条件で半額にするっていうならいいと思うんですけど、
これなんで22歳にしちゃったの。
なんで22歳にしたんでしょうね。
これ6年生だったら、大学の6年生ダメよね、そしたら。
大学院生、
ね、大学院生とか
大学院生とかね、そうね、そうね、ダメ ね、
ダメね、
ダメね。
22歳厳しくないですか。
厳しいですよ。
そう、ね、
だからダメよ。
どんな年齢でも、まあ、大学関係者、よく物販であるのは、
うん、
学校関係者は割引っていうのありますよね。
物販関係、
物販関係、教職員も含めてですね。
パソコンのソフトなんかそうです。
そうそうです、そうです。
アカデミーパックとか、
アカデミックプライスとか、
そうそうそう、ああいうのありますよね、う
ん、そんな感じで良かったと思うのに、どうしてこんな何か条件つけちゃったのかな。
これが一番不可解ですね、22歳がね。
うん、
いや、浪人した人もいるだろう
しさ。そうですよ、浪人して入ったら22歳超えちゃいますからね。
超えます、23になりますからね。
そう、なんかそういうあれですかね、人生の挫折を味わってない人がこういうのを書いたんですかね。
あ、
僕は人生挫折しまくりですから、ちょっと22歳は厳しいんじゃないかと思ったり
も
するんですけどね。ダメですか。
ね、とにかくね、うん、これだったらね、高校生のクラブに絶対優しくないよ、中学校のクラブ。
そうですよ、
絶対優しくない。
これちょっとアマチュアの若い世代を育てるのにはどうかなっていう条件ですね。
逆方向だよね、うん、学校登録クラブだったらもう半額でね、ブース出していいですよっていうふうにするのが、うん、で盛り上げていくっていうのは普通じゃないですか。
すいませんね、なんかもうこんなちょっとしたことをなんかいじいじちゃって、重箱の隅つくような。でもなんかかわいそうだなって思ったんですよ、これ読んだ時に、
うん、そうね、うん、そう思いますよね。
ね
え、せっかくのハムフェアですからね、それ若い人たちにどんどんやってもらいたいじゃないですか。
そうですよね。
さっきね、前回の CW 小学校の子がやってたっていうようなものもありますからね、
うん、
そういうのを含めて若い人にどんどんやってもらいたいと思いますからね。
これを JAL 会員として電話したらいいの。
そうそうそう、これはどうしてですかって質問する、
大塚に何これみたいな感じで、
何ですかって、私 JAL 会員ですけど質問したらいかがでしたか。
でもどうなんだろう、これ作った時にそういう話出てこなかったか。
いや、絶対出てると思いますよ、理由あるんだと思いますけど、
ね、なんか理由があるんでしょうね、うん、その理由を聞かせてほしいですよね。
そうですね、
うん、
さあ最後は音楽を聴きながらお別れです。ホールニューワールド、
うん、
ホールニューワールドってね、アラジンの、ね、ディズニーのアラジンの曲なんですけども、これをピーボー・ブライソンとレジーナ・ベルが歌ってます、
うん、ね。
タイのデュエットの曲を聴きながらお別れです。さあ4月が始まりました。もう新しい年度なんですけどね、皆さん元気に行きましょうや。
そうですね、
多分ねもうだんだんコロナも収まってきたんで、うん、楽しいまた生活はできると思うんですよ、
うん、
さっき言いましたけど5類に下がりますからね、ま
ずね、
楽しく行きましょう、
うん、
ではまた4月の半ばにお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、藤無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。